夢かな夏のホラー祭り。彼女が部屋の前で待っていてくれた。ある男性から聞いた話です。当時の俺は24歳、バイトで生計を立てていた。そして2歳下の彼女と付き合っていた。ある日のこと、その日はラッキーを感じながら家に帰った。突然バイトを3時間以上も早く上がることになったのだ。自宅アパートの前に着くと、彼女が俺の部屋の前で待っていた。突然来るなんて珍しい。前もって一言連絡してくれればいいのに。おう、どうした？
あ、おかえり。今日ゆうちゃんと一緒に行きたいところがあって。
俺と行きたいところ？どこだろう。まあ今日はバイトがなくなったせいで時間はたっぷりある。
いいよ、どこ行きたいの？
ということで急遽2人で出かけることとなった。彼女は行き先について教えてくれない。着いてからのお楽しみなのだという。まあいいか、どうせ暇だったし。俺たちは電車を乗り継いでだいぶ遠くまで来ていた。こんなところに何があるのやら。電車を降りると山の方に向かって彼女は歩き出す。よくわからない土地のよくわからない山。少し不安になってきた。
おいおい、本当どこまで行くんだよ。行き先くらい教えてよ。
そう尋ねても彼女ははぐらかすばかり。
ダメ、すっごくいい場所なの。ゆうちゃんも絶対喜ぶから、それまで楽しみにしてて。
そこまで言われるとこちらも楽しみにしていた方がいいのだろう。こうなれば黙ってついていくしかない。山道に入ろうかというところまで来た時、俺は無性に小便に行きたくなってしまった。周りにトイレはなさそうだった。まあいいや、立ちションで済ましてしまおう。こういう時男は楽でいい。
あれ、俺ちっと正面。
彼女に声をかけると俺は茂みの奥へ向かった。俺は用を足し一息つく。その時俺の携帯が鳴った。ポケットから携帯を取り出し液晶を見てみると、そこには彼女の名前が。そんなに長い時間待たせたつもりはないけど、待ちきれずに電話をしてきたのだろうか。俺は通話ボタンを押して電話に出た。
もしもし、どうした？
あ、ゆうちゃん？あれ？やけに静かだけど、そこどこ？何をわけのわからんことを言ってんだ。ここはどっかの茂みだけど、すぐそっちに戻るから。俺が通話を切ろうとすると、受話器から彼女のおかしな言葉が聞こえてくる。え、今からうち来るの？何を言ってるんだ？
あのな、お前が連れて行きたいところがあるって言うからこんな遠くまで来てるのに、
わけわかんないこと言うのやめてくれよ。少し腹の立った俺は強めの口調で言った。彼女はすっとんきょうな声を出す。
え、何言ってんの？私ゆうちゃんのこと連れて行きたい場所なんてないよ。
どういうことだ。俺はその通話を切らないまま、先ほど彼女を待たせていたはずの山道へと戻ってみた。誰もいない。彼女の姿はない。どういうことだ。携帯からは彼女の声。
もしもし、ゆうちゃん？もしもし。
さっきまで一緒にいたはずの彼女。でも携帯で話している彼女は俺をどこかに連れて行こうとはしていないという。もしもし、あのさ、お前今どこにいるんだ？
え？私は家だよ。
今通話中の彼女は自分の家にいるという。ここは一体どこだ？なんでこんな山道に連れてこられたんだ？俺は誰を信じたらいいんだ？その瞬間、あることに気がつき、全身にゾッとするものを感じた。そういえば、さっきまで一緒にいた彼女は、なんで俺がバイトを早く上がれたことを知っていたんだろう。バイトの早上がりのことは誰にも言ってないのに、俺は3時間以上早く帰ってきたんだ。 本来その時間が俺がバイト中だと知っている彼女が部屋の前で待っているなんて不自然ではないだろうか。そこまで考えた時、俺の後ろで声がした。
ゆうちゃん、
どこまでおしっこ行ってたの？
早く行こう。
俺の後ろにはにこやかな笑顔を浮かべた彼女がいた。自然な笑顔なのだが、俺にはとてつもなく怖い笑顔に感じた。おそらく本物の彼女は今通話中の彼女だろう。じゃあこいつは一体誰なんだ。俺は気が狂いそうな恐怖を感じて、目の前にいる女を無視して走り出した。こいつは姿形は彼女だけど、きっと人間じゃない。こいつについていったら、きっと俺は殺される。もう無我夢中で走った。怖くて怖くてパニック寸前だった。気がつくと俺は先ほどの名前の知らない駅にいた。心臓は破裂しそうなくらいせわしなく活動し、肺もこれ以上酷使させたら破れてしまうのではないかと思った。そこは田舎の駅だった。人は少なかったけれど、歩いている人の姿を見てどれだけ安心できたことか。俺は泣きそうになりながら自分の住んでいる駅に向かって電車に乗った。自宅に帰りつき、本物の彼女に電話し事情を説明すると絶句していた。こんなシャレにならないような怪談をにわかには信じられないようだった。そう、俺が体験したことはまさに怪談そのものだった。あの日以来、俺は少しだけ人間不信になってしまった。今目の前にいる人間が本当に自分の愛する人なのか、それは偽りの恋人や家族ではないのだろうか。そう思わずにはいられないのだ。
肝試し、肺病院の会。ある女性 A 子さんが体験した話。真夏の暑い夜のことだった。 A 子さんは友達2人と地元では有名な心霊スポットに行くことになった。肺病院だ。暑い日だったため涼しくなりたかったのかもしれない。夜の11時過ぎ、車で心霊スポットに向かう3人。女だけということもあって、行きの車内からワーキャーと騒いでいたという。目的の肺病院の前に着くと、なんとも不気味な雰囲気だった。車を停車させ、なんか気味が悪いね、などと言っていたその時だった。突然ガクンという衝撃とともにエンジンが止まってしまった。車は停車させていたもののエンジンは切っていなかったのだ。3人は顔を見合わせる。おかしいな、なんで止まったの？運転した女性はわざと明るく言った。キーを回してみるとキュルキュル言うばかりで一向にエンジンはかからない。みんなの心に不安が押し寄せてきた。こんなところでずっと動けないなんて怖すぎる。その時一人の子が前方を指さし言った。ねえ、あそこほら、あのあたりなんだか光ってない？その子が指さす方向を見ると、確かに何か光っている。何だろうか。よく見ると懐中電灯を持った人が歩いているようだった。人がいたのだ。男の人が一人で歩いているようだった。みんなは安心したように笑った。
他の人も肝試しに来てるんだね。最悪この車が動かなかったらあの人に助けてもらおうよ、
なんて言っていた時、その懐中電灯を持った男が徐々にこちらに歩いてくるのが見えた。でも何かおかしいのだ。二 普通暗闇で懐中電灯をこちら側に向けて照らしているならば、その人の姿は見えないはずだ。なのに姿形がはっきりと見える。しかも男の体は不自然に膨れているのだ。太っているということではない。何と言えばいいのか、水死体のようにブヨブヨと体が膨れているのだ。歩き方もよちよちよたよたとしておかしい。それを見ていた A 子さんグループの誰かが叫んだ。早く逃げよう。その叫び声がスイッチになった。狂ったように車のキーを回す。早く早く急いで。ほらもうすぐそこまで来てる。やった、エンジンがかかった。焦りながらもなんとかバックで走り出す車。そして U ターンし順調に走り出す。後ろを見るともう男の姿はなかったと安心したその瞬間だった。どこからか男の声が聞こえてきたのだ。乗せて欲しかった。車に乗っていた全員がその声を聞いた。それ以来 A 子さんたちは心霊スポットには行かなくなったという。
というわけで、さて、なんていきなりエンディングになりました。はい、そろそろお別れの時間が近づいてきました。いや怖かった。何の前触れもなく突然始まるホラー。まあ夏だからそろそろ来るだろうなって思ってた方はいらっしゃるかと思うんですが、
ね、
まあ
ちょっと超久々の夢だったから超緊張した。
ね、緊張したしね、うん。しかも怖い話っていうね。うん、怖いですね。
ちょっとこれでヒヤッとしてもらえたかな、
ね、うん、ちょっとね体感温度ね、うん、この猛暑なんでね、うん、ちょっと 2,3 度下がったかなみたいな、うん、
そうだね。こう中から冷えてくれれば、
ね、そうだね、なんかだからね夏ホラー流行るんだろうね、うん、ちょっとやっぱ寒くなるもんね、
うん、だってこれさ、うん、いろいろこう怖い話、うん、これはねあのフリーのサイトから拝借したんですけど、
はいはい、ちょっとお借りしてね、
お借りしてなんですが、はい、そのいろんなこう話を、うん、読んでるじゃない、もう、うん、読み漁ってる時にもゾゾゾゾ、
いろんなの見てるうちになんか、うん、ちょっとなんか辛くなってきてなんかそこに集中してるからか、暑さとか感じなくなってくるよね。
なんかさ、なんか音がした気がするとかさ、
ビクビクしてた。暑くてもなんか、そう、なんかそういうなんか暑いなとかじゃなくて、なんかじとっとした、
うん、なんかさエアコンのちょっとした動作音とかビクってなって
なんかちょっと怖いよね、うん、なんか虫とかの気配でもって言われる、うん、まあ別の意味で虫は嫌ですけど
ね。
そんなわけで、はい、はい、いろいろ盛りだくさんな回でございました、はい、さて番組では皆様からのお便りを募集しております、はい、夢かなプレイガイドでは皆さんの舞台やライブなどの公演告知、はい、まあ、リモートとかでもね最近結構やられてますんで、
はい、
うーん、私たちもなんかやりたいね。
ね、
まあ、なんだろう、あの何のプランもなく今しおりさんが SM みたいな顔
して何の話
思いつきで喋ってるんだ、はい、信じないでやるとは言ってない
やりたいねっていうね、
やりたいねっていう話です、願望、
うん、
私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな神社では皆さんのお叶えた夢を大募集です。まあ、コロナ早くいなくなれっていうね、うん、
はい、
他にも夢かな名作ライブラリーで私たちに読んでほしい作品、早口言葉のリクエストもお待ちしております、はい、もちろん私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です、
はい、
お便りは夢かな専用のメールフォーム、またはメールの方は tmn@pfri.net tmn@pfri.net までお寄せください。夢かなのツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です。詳しいご案内は番組ブログ TMN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページもございます。こちらもぜひぜひチェックしてみてくださいね、はい、というわけで
久々にきちんとした収録でこの放送はインターネットラジオ局ピフリネットより、そうピフリネットより誠山田しおりの2名でお送りいたしました、はい、自宅からではございますね、はい、さて次回更新日はまだギリギリ8月、8月31日ラストですね、
はい、
最終日となります、うん、というわけでどうぞお楽しみに。お便りお待ちしてます。
お待ちしてます。
怖い話も教えてね、うん